はい、じゃあ行きますね。改めて。もう少々お付き合いください。多分10分、15分ぐらいで終わると思います。また質問あったらいつでもどうぞ、チャットをくだされば、今日チャット見ながらやってますんで、はい、割と早いと思います。はい、新規動画の案内です。僕のブログやメルマガをご覧の方は、セールスライティングスキルをすでに学び始めて、今後独立までを考えている方か、すでに独立していて、セールスライティングスキルを身につけて、受け負いから成果報酬やプロジェクト型の仕事をしていきたいと考えている方か、現状は言ってるんだけれども、既存事業をより展開、よりよく展開したいとか、新しい事業を立ち上げたいという考えている方だと考えています。なんかおかげさまで3年、4年、もう3年前かな。このブログを始めたのは僕も3年前になるんですけども、なんか非常にこうなんかいろんな方々が集ってくれるようになって、本当に感謝してます。僕自身もやっぱ刺激になるので、ありがとうございます。で、新プログラムは、この中でも、上二つの方々ですね。セールスライティングスルーをすでに学び始めて、今後独立などを考えている方。で、または、すでに独立していて、セールスライティングスルーを身につけ、請負いから成果報酬をプロジェクト型の仕事をしていきたいと考えている方。向けに過去の経験から生まれたものです。新しいプログラムには、目標設定をする、パートと、セールスライティングスルーを獲得するパートと、行動マネジメントをするパートがあって、これをすべて含んだクラスがあります。で、これはですね、なんでこういうふうにしたのかっていうと、今まで僕ね、行動マネジメントは過去のプログラムでやってきてないんですよ。なんでかっていうと、僕自身が、いやー、管理されたくないから独立起業するのに、管理されたらみんな嫌がるんじゃないかなってちょっと思ったんで、だけど、僕自身の法人のマネジメント経験を思い出してみたら、やっぱり、あとは自分自身の独立過程を考えてみたら、マネジメントされる環境は必要だったんだなっていうことに僕はちょっと改めて思い当たったんですよ。だから、多分あんまりこういうのやってる人っていらっしゃらないのかなと思うんですけど、このクラスでは行動マネジメントをしていこうかなというふうに考えています。で、これが自分という器グループマネジメントクラスっていう名称なんですけども、まず1泊2日の合宿、セールスライティングエッセンシャルブートキャンプっていう名前で、まあ長いんですけどね。まあ、要は基礎的なセールスライティングスキルを1日でも身につけるっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、お伝えしますよっていう内容ですね。まずこれは。簡単に言っちゃうと、ダル出版さんの12週間コピーってありますよね。あそこに書いてる内容なんかは、まあ1日でもやっちゃいましょうよって話です。で、半年後のゴール設定も同時にします。合宿に。例えば、半年後にセールスレターの仕事を10本受け負って、最低でも10万円の売り上げを作るとか。多分それぐらいだったら気に入ってきたと思う。ただ、今のスキルによりきりですけどね。僕の経験からしても、半年あれば、ダル出版の採用されたレターが書けたので、少なくともセールスライティングを学んでない人でも、セールスレターを書いて、1本仕事を受注できるまで持っていくことができるんじゃないかな、というふうに考えています。レターに関して言うと。例えば、今自分の商品があって、それを、もっとリストを集めたいっていうんであれば、広告を使うようになって、リストを今10件だけど、100件まで増やしたいみたいな。まあ、そんな形で、各自に合わせた目標設定をする場を設けて、合宿で半年後のゴール設定を行います。セールスライティングの、学びは必ずこれはするので、半年後のゴール設定。で、あとは、ライズアップ式の行動マネジメント。これちょっと LINE か何かでグループを作って、目標設定するときに、毎月の目標と毎週の目標までちょっと決めてしまおうと思うんですけども、毎週の目標に対する進捗管理を行います。例えば、1週間目の目標が、お客さんに対して営業10件するって書いてあったのに、まだ5件しかやってないってことであれば、翌週に取り戻すように目標の設定をし直す。あとは、毎日でも僕がその人に対して介入します。今日はやりましたか？なんでやらないんですか？ちょっとあんまりねじっこくやりたくはないんですけども。このクラスの僕ね、サブテーマっていうのは、誰かにマネジメントされる最後の半年にしようっていうテーマをちょっと設定してるんですよ。で、このクラスを半年後に終わった時には、卒業した時には、自分で自分のことをマネジメントできるようになってる。だから自分で目標を設定して、自分自身で、階段を上がっていけるようになる。現状一倍です。やられない。そういう状態を目指してるんですよね。だから、誰かに管理される最後の半年にしましょう。このクラス。 で、月1回のリアルグループセッション。最初と最後に合宿をするので、間4回、月1回のリアルグループセッションなんですけども、LINE グループだけじゃなくて、各自の目標進捗確認と方向修正を、皆さん集合して行います。もしもどうしても参加できなかったら、この Zoom を使った参加でも OK にしようかなというふうには今考えています。で、なんでこれ皆さんで集まってやるかというと、人の話を聞いてると脳がリラックスするんですよ。で、自分事として考えるようになる。だからアイデアが出やすくなる。あの人今こういう課題書いてるけど、この課題を解決するために自分だったらこうするんだ。それを相手に伝えれば相手も嬉しい。かつ、人の話を聞いてる最中に、自分の課題を解決するヒントになったりするんですよね。結構皆さんの経験あるかもしれないけど、なんと、テレビかなんかを見てると、パッと開けて、あ、こうすればいいんだみたいな。意外とね、アイディアとか解決策って、自分の意識から離れた瞬間にやってきたりするんですよ。そういう効果を僕は、求めてるので、グループでやる場を僕は設けてます。で、最終的の一泊二日の合宿。まあ、これは振り返ると、次の半年の目標設定をして、で、卒業しましょうよっていう感じですね。で、自分と友人を広げる不定期イベント。これはまあブログとかで書いてますけど、初めての人であったり、初めての場所に行ったり、初めての物を食べたり、初めての体験することによって、身体性を伴う経験をしていくことで、自分の経験を増やしましょうよ。自分の経験が増えると言葉が入りますよね。カレーを食べたことないんだったら、カレーって言葉って分かんないんじゃないですか。でもカレーを食べることによって、カレーという言葉が脳に入るんですよ。僕らコピーを書いてる。セールフレターを書いてるので、言葉を増やす必要があります。だからこそ経験を増やしましょう。自分の器を大きくしましょうよっていう不定期イベントを行います。これはその、通常のセッションとは別なので、参加する参加しないで自由なんですけども、できるだけ参加した方がいい。なんでかというと、一緒にいる人のように人がなってくるので。まあ、無理やり参加してもあれですけどね、できれば能動的に参加してほしいなという。まあ、いろんなことしたいなと思ってるんですけどね。昨日言ったかな、僕ね、今回不定期イベントでぜひやりたいとかね、今までずっとやりたいやりたいと思ったんだけど、このクラス5月、半ばで一旦終了を迎える予定なんですけど、このゴールデンウィークがあったりするじゃないですか。あの時もちょっと不定期イベント一回設けて、その時まで皆さん共通の目標を設定してもらってね、6万円稼ぎましょうと。6万円。6万円稼いで、バンコク往復を皆さんでしましょうみたいなね。こういうちょっとまあ、イベントをちょっとやりたいな、みたいなことを考えてるんですよね。行動目標を設定して。もちろん6万円以上稼いでほしいと思うんだけど、6万円あれば今、ローコストキャリアとかだったら、多分時期によってはゴールデンウィークは難しいかもしれないけど、バンコク往復は多分できちゃう時もあるので、まあ、その辺ちょっと多そうなんで、やりたいなと思います。まあ、日帰り弾丸ツアーとかね。バンコクだったらできますよ。僕昔、日帰りで一回やってますね。寝ないで。一回だけですけど。なかなかエキサイトな経験でした。朝来て死んだ時で帰るみたいな。まあ、そんなことをちょっとやっていきたいなと思ってます。あとはセールスレターのレビュー。まあ、これはまだオンライングループとか、リアルグループ、グループセッションの時もでやりますし、オンライングループをちょっと設定するつもりなので、そこでもやろうかなというふうに考えてます。あと。で、自分と言うグループマネジメントクラスの日程は、今もうすでに決めていて、12月16日と17日、これ合宿。で、1月14日、2月の5日、3月5日、4月2日、5月13日と14日が合宿。で、場所は基本東京近郊になります。本当は箱根とかも考えてるんだけど、箱根とこの時期寒いんですよね。一回やってるんだけど、ずいぶん前に。2年ぐらい前かな。うん、また、一応、東京近郊で、基本的にやります。なので、やっぱ、交通の便が一番便利なんで、結構これね、いろんな方が、今のところ、山形とかの方とか、神戸とか、京都の方が参加、なんかみんな全然東京じゃないですね。参加が決まってる方もいらっしゃるんですけど、継続の方々がね、やっぱ東京が一番利便性がいいっていうかね、皆さんが集合するには。そういうことを学んだので、今までは東京、大阪、名古屋でやったりしたんだけど、毎月場所変えて、まあ、今回はちょっと東京で一本行こうかなって考えてます。不定期イベントは別ですよ。いろんな場所行けば、日本的には。はい。で、合宿2回の金額、参加費なんですけども、合宿2回の参加費込みなんですよ。で、合宿って僕ね、調べたんだけど、これ、違ったらすみませんね。ダル出版の たまに登場するクスノースさんっていう方いらっしゃいますよね。クスノースさんのコミュニティに参加すると、合宿の案内がなんかあるらしくて、2泊3日か1泊2日でなんか20万とか30万とかするらしいんですよ。あ、すげえ。そんな振るんだと思ったんだけど、確かに、その話よく聞くな、前聞いたことがあって。であれば、手前味噌ながら、過去のグループ講座参加費は僕は50万円で設定してるんですけど、合宿費加えて90万円でもいいんじゃないかなと思ったりしたんですよ。まあ、とはいえ、僕にとって、ダル出版のアプレンティス経験でやっぱり未だに大きいんですよね。50万。まあ、現金48万円ですけど。で、それが、大きいので、同様の参加費である50万って、つまりまあ、据え置きで、合宿は入るんですけど、プログラムの内容も変わりますけど、一般参加の方には50万円で、僕はこの価格を一回提案したいっていうふうに考えています。ただし、アプレンティスは一クラス50名。合宿はなし。このクラスは最多で1クラス8名、合宿は2回を含むという感じなんでしょう。で、この時の人数とか違えば、まあ、あとはもちろん、僕とダル出版の実績の違いもありますので、まあ、やってることも違いますけど、そういうのを加味して、僕はあとは耳の関係もあるし、この内容を考えると、マネジメント、行動マネジメントがあるんで、さすがに50名マネジメントって、これは、あんまり言いたくないけど、難しいですよね。一緒に。クラスが10個あって、10個に5名ずつ入るんだったら、各クラスをマネジメントすればいいからできるかもしれないけど、一緒くたにしてマネジメントはなかなかこれできないと思ったんで、やっぱり最初で8名かなっていうのが、この2年間ぐらいの僕の感覚です。そのぐらいが僕にとって、あと耳のこと考えると、僕は難聴なので、耳のこと考えると、このぐらいがちょっと僕にとっては、成果を出しやすい、人数なんじゃないかなっていうふうに考えています。で、ウェビナーに参加してくださった皆さんには、僕がアプレンティスに参加してくると同様に、多少の選考割り、まあ、本当多少ですけどね、検討をお願いしたいと考えています。ただし、1クラス8名限定でいきますので、これ昨日もお伝えしてるんですけども、現在継続参加の皆さんからの変な参加費用を待ってる最中なんですよ。だから今、現実にもうこれ8名が、1クラス8名ではなくて、多分、5名限定か3名限定で募集する形になるんじゃないかなっていうふうに考えています。で、今現在残念ながら、すみません、まだですね、参加可能額がどの程度余るかまだ分かってないので、人数が増えればもう一度2クラス作ることも考えるんですけども、一旦まだちょっと何とも言えないので、ウェビナーの参加者向けの特典、特別案内は、10月28日から30日までの2日間限定で、メールにて行いますので、これ予告しておきますので、もし興味があれば、この3日間で決断をお願いします。あとは、人数の方もお伝えします。何名切れてるって形で。この3日間でやりますので、もし興味があれば、この3日間もぜひお待ちください。で、ウェビナーの質問とか、新プログラムの質問は、メールにて受け付けてますので、10時から28日までお願いします。で、やっぱその前までに質問とかもらった方が、僕もちょっと回答しやすいです。皆さんと共有もしやすいんで、ね、いい質問ぜひと共有したいと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、2018年前に良い決断の機会になれば幸いです。まあ、ちょうど僕は12月誕生日なんですけども、12月も個人的に好きな時で、なんでかというと、1年の締めくくりである同時に、よし、来年もやるぞっていうような、やっぱり新規一転しやすい時期なんですよね、僕にとっては。それで新年迎えた方が、なんかうまくいくというかね、個人的にこうエネルギーが湧くというか、雪がこう降り積もる、だんだん寒くなっていく中で、決意を固めて、来年はこうしようというふうに決める。そして、合宿やって、そこでもう目標設定までしてしまう。そういう、で、セールスライディングもそこでは一体人通り学んでしまうので、ぜひ、スタートダッシュを入れるよう。で、2018年のゴールデンウィークには、割と、あ、なんかうまくいったという状態、目標達成するという状態になればいいなと思って。そういう1年になれば、そういう1年が作ることができれば幸いです。また、時間と場所で仕事を選ぶだろう、誰かに管理される最後の半年にできれば、僕にとって嬉しいです。ウェビナーの参加どうもありがとうございました。昨日に続き、参加してもらった方どうもありがとうございました。なんか質問とかあれば、このまま、またチャットは開けてますので、チャットくださっても大丈夫ですし、はい、大丈夫ですけども、なんか質問とかって大丈夫ですかね、今のところは。大丈夫そうですか。一応ですね、もう一回29日に最後のウェビナーを開催したいと思う、開催しますが、29日のウェビナーの日は、 昨日と今日 のやってることを踏まえて、多少本編自体は変わらないですけども、また今日とか昨日参加しなかった方も来られると思うので、本編自体は変わらないですけれども、一部また変化させたものを、やるかもしれないですし、あとは、多少その28、29、30の間じゃないですか、募集を開始する中身なので、もしかするとちょっと別のものも何かご案内する可能性がありますので、それはちょっとちょろっとお伝えしておきます。ただ基本的にはグループマネジメントクラスの僕はちょっと今回参加する方が増えればいいなって考えてるんで、よろしくお願いします。お、冬からことを始めると開花して、あ、そうなんですか。これはちょっと初めて知りました。ありがとうございます。最近僕ね、一言だけあれなんですけど、僕ね、頭痛持ちで今全然平気なんですけど、月の満ち欠けで頭痛が来る来ないって結構あるんでしょうね。で、新月とか満月とかっていうのは好きな人は好きですけど、新月の時に、こう、ガーって頑張ってやり始めて、あと満月の時に物が開花するみたいなね。まあそういう考え方もなかなか、思ってる人もいらっしゃいますよね。まあいろんな考え方があるかなと思いますけど、あれはどんな風になりました。じゃあ皆さん大丈夫でしょうか。また今日の音声とか映像は昨日同様に別ページを作って共有したいと思いますので、また質問とかあったらそこのページのコメントくださっても構わないですし、僕がこのウェビナーの案内を送っているメールありますよね。あれに返信くだされば僕に届きますので、ウェビナーへの質問はご遠慮なく、もちろんプログラムの質問ともしてくださって大丈夫なので、ご遠慮なくって言ってくださればと思いますので、また今日も長い時間、1時間半にわたって参加してくださいました。ありがとうございました。またできれば29日もお会いできればと思いますので、よろしくお願いします。では、ありがとうございます。あ、皆さん抜けていってもらっても大丈夫ですよ。なんか質問あったらこのままコメントくだされば。はい、ありがとうございました。そうそう、体現すると力のある話になるんですよね。ビーフカレー、カレービーフの情熱ね。そうなんですよ。それもやっぱコピーの力ってそこにやっぱ伝わるんですよね。やっぱ体験した方がいいんじゃないかなと。あ、29日もよろしくお願いします。ありがとうございます。今日でちょうど良い。ああ、どうもありがとうございます。僕をマネジメントしてくださったね。ありがとうございます。やっぱり声がありがたいですよね。そういうふうに。こうフィードバックくださると。僕自身もこういうウェビナーで全然やっとんないし。しかも生放送なので。なんかセミナー本編と違って、なかなかこう話しにくいところもあるかなと思ったんだけど、まあそういう声をいただくと僕自身もよりこう、うまくやる自信がついてきますので、ありがとうございます。はい。では、じゃあ、そろそろ切りましょうか、皆さん。もうちょっと待ってましょうか。より深く理解できたな。あ、どうもありがとうございます。そうですね。何度も聞いてもらえると結構より深くなると思うので、ぜひ音声とか映像もまた繰り返し見てもらえればいいなと思います。ありがとうございます。あ、昨日より聞き取りやすかった。多分話し方が良かったのかな。ありがとうございます。聞き取りにくかったらまたお話しくだされば、ちょっと今度はやっぱ、次回間に合うか分かんないですけど、マイクなんかもちゃんと用意した方がいいかなと思ったりするので。はい。ありがとうございます。ゆっくりめに喋ったのがいいこと、まあ、ゆっくりめに喋ったことは自信ないですけど、ちょっと良かったかもしれないですね。あとは大丈夫です、質問の方は。大丈夫ですか。今まだ見てる。